皆さんこんにちは。今日は、パウロのアテネでの伝道の話です。昔ギリシャにアテネという町があってね、皆さんこのアテネって聞くとね、何を思い浮かべるでしょうか。アテネ、アテネ、アテテネみたいなのはちょっと横に置いているようですね。ギリシャっていうとね、その古代オリンピック発祥の地でもありますよね。最近だとその東京オリンピックの、聖火の投下式、テレビで見られた方も多いんではないでしょうか。アテネはそのギリシャ この首都であった。当時その世界の芸術、文化、学問の中心地でもありました。有名なところでこのパルテノン神殿、あるいは野外劇場、あるいはその音楽堂ですね、あるいはこの様々な彫刻ですね。このようにこのアテネはこのギリシャ神話の中心地でもありましたよね。ゼウス、ヘルメス、アポロン、アルテミス、ポセイドン、日本でもよく知られている、他にも数多くの神々がいた。そしてまたアテネはギリシャ哲学でも有名だった。ソクラテス、プラトン、アリストテレスといった古代ギリシャの哲学者や思想家たちというのは皆さんもご存知かと思います。今日のこの使徒17章の18節にもギリシャ哲学の代表的な二大学派であったこのエピクロス派、あるいはストア派といったこのギリシャ哲学の学派が登場しています。パウロの時代にはこの、このギリシャというのはすでにこの最盛期を過ぎていて、もうすでにこのローマ帝国によって、この滅ぼされて占領されていたわけですけれども、ギリシャ文化というのは依然として色濃く残っていました。そしてこのギリシャ文化、古代ギリシャの文化ですけれども、この日本の文化、この現代の日本の文化にも、驚くほどとてもよく似ているんですね。パウロのこのアテネ伝道の姿から、私たちこのどのように福音を伝えていくことができるのか、多くのことを学ぶことができる。ですので、今日そして次回もですね、おそらく2回もしくはこの3回ぐらいですね、このにわたってパウロと一緒にこのアテネの町にしばらく留まってですね、そして福音をどうやって伝えていくことができるのか、そのことを見ていきたいなというふうに思います。今日はその第1回目ですね、そのパウロが置かれていた文脈について探る。そして次回は、そのような文脈の中でパウロがどのように何を語ったのか、伝えたのかということを見ていきたいというふうに思います。今日のポイントですけれども、3つのポイントでお話したいと思います。まず1つ目、それは、聖なる憤りということです。第1に、使徒17章の16節をご覧ください。はアテネで2人を待っている間にこの町の至るところに偶像があるのを見て憤りを覚えたというふうになります。パウロはそこに偶像がいっぱいあるのを見て心に憤りが湧いてきたということです。先ほどにも言いましたけれども、このアテネという町はギリシャ神話の中心地でありました。人が作ったこの神を祀ったですね、この神社とかお寺のようなものもたくさんあって、アテネは人の数よりも偶像の数の方が多いと言われることだったということです。これはこの、ヤオロズの神が言われる、そのいるというふうにも言われる、日本にもとてもよく似ています。多神教、あるいはこの迷信深い、家の中に神棚があったり、仏壇もあったり、道を歩けばお地蔵さんがある、お守りに頼ったり、おみくじを引いたり、星占いをしたり、あるいはこの台所の神様、便所の神様までいるというふうに言われる。このような現実の姿を目にしたこのパウロはですね、心の内に憤りを覚えた、憤りが湧き上がってきたって言うんです。この憤りを覚えるという言葉ですけれども、別の訳では、怒りに燃える とか、あるいは憤慨するというふうにも訳されている言葉で、この新約聖書の中では2回しか出てこない珍しい言葉です。もう一回はどこに出てくるのかというと、第1コリント13章の5節の怒らずと訳されている言葉です。愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない、愛は自慢せず高ぶらない、礼を失せず自分の利益を求めず怒らず、これですね、悪を企まないに出てくるこの怒らずという言葉ですね。パウロは一方でこの怒るなというふうに教えておきながら、このもう一方では、あれ、怒りに燃えてんじゃない、憤慨してんじゃない、どういうことっていうふうに、まあ、首をかしげたくなるかもしれません。それはこういうことです。クリスチャンというのは、まあ、基本的には、怒ってはいけないんです。まあ、私も時々これで、まあ、失敗してしまうことがあります。けれども、怒りたいと思う時でも、愛は忍耐強く、愛は情け深いですから、聖霊様の力と助けによって、まあ、その私たちその怒りそうになった時もですね、そうした肉に勝利して、そして神様に喜ばれるように生きるように努めなければなりません。けれどもそんなクリスチャンでも怒る時がある、いや怒らなければならない時がある。それはどういう時か。それはここでパウロが体験したように、神様の栄光が損なわれるような時です。聖書によると、人間が神を作り上げたんではなくて、神が人間を作られた。この人が作った神というのと、この人を作られた神、皆さん違いが分かりますでしょうか。人が、この自分の欲望とか自分の願い願望を満たすために作った神、あるいは神々なのか、それとも人を作られた神、いやもっと言うならば宇宙とその天地万物すべてのその中にあるものすべてを作られた神なのか。偶像という言葉がありますけれども、まあ、英語だとこのアイドルという、まあ、アイドルですね、アイドルという言葉になるわけですけれども、まあ、アイドルという意味はですね、この英語だとこの空虚なとか、虚しい、空虚あるいは虚しいといったような意味があります。まあ、その偶像っていうのは言ってみるならば、この虚像、虚像訓読みにしてみると、こう虚しい像であるということですよね。虚しい像、空虚な像、本物じゃない。ですので、この多くの神々がいるのではない、ただお一人の創造主、作りなしなる神様が全てのものをお作りになった。ですから偶像、つまりこの虚像が拝まれているということは、この誠の作りなしなる神様の皆が崇められるどころか、神の皆が恥ずかしめられている、神の皆がないがしろにされている。ですのでこのパウロの憤りというのは、神様の栄光、神様の皆のゆえに出た、言うならば聖なる憤りだったということなんです。今日の私たちはどうでしょうか。日本の現状を見て、憤って憤慨しているでしょうか。私たちの周りの人々が実在しない虚しい神々、偶像を拝んでいるということについて、心を痛めているでしょうか。まあ、偶像といっても、その何もこの金や銀や石やあるいはこの木で作った偶像だけのことを言っているわけじゃない。人の心を奪って誠の神から関心をそらすようなものは皆偶像になり得ます。例えば超常現象、霊視、霊感通信、まあ、いわゆるこのオカルトにもこの心を奪われるような日本人も少なくないと思いますし、まあ、占いもこれになりますね。 YouTube でもこの、まあ、見てみると怪しげな その霊感商法をいわゆるスピリチュアルといったようなサイトにですね、まあ、チャンネル登録者数が5万人、この40万回視聴なんていうのを見るとね、私もなんか心がとても痛いというふうになります。特に、まあ、今このコロナで外に出られない、あるいはこの在宅勤務なんかで、このついつい気づいてみればですね、一日中コンピューターの前に、いたっていう方も多いんではないかなと思いますが、どうでしょうか。このオンラインの世界に没頭しやすい、あるいはこう無防備な誘惑に陥りやすい中にいるかもしれません。この例えば今、まあね、この外に出られないということで、どうしてもこうオンラインでの、まあ、勉強して、あるいは全部オンライン、趣味もなんか外に出られないということで、まあ、スマホに依存してしまったり、あるいはこのゲームに、はまって依存してしまったり、あるいはこの YouTube、ポルノ、あるいはこの Facebook ですね、まあ、これらもこの十分この依存症、あるいはこの偶像になり得るわけですよね。はまってしまって自分では抜けることができないという状況が起こることもあります。まあ、先日もニュースで言ってたのが、まあ、見たのがですね、このパチンコ店でね、このインタビューされた人がですね、まあ、パチンコにこう感染防止で行くなって言われても、開いてるんじゃやめられません。もう閉めてもらわなきゃ。じゃないとどうしても足を運んじゃうんですっていうことを言っていました。ですので、この第一ヨハネの5章21節でも、この聖書はこういうふうに言っていますね。子たちよ、偶像から身を守りなさい。子たちを偶像から身を守りなさいというふうに、聖書を教えています。まあ、そう考えてみると、パウロの憤りというのは愛から出た憤りであった。愛の憤りだったということが言えるかと思います。パウロにとってはこの外国人にあたるギリシャ人の人たち、その見ず知らずの人たちも救われてほしいっていう愛から来た憤りで、それでは2番目のポイントに入っていきます。じゃあ、そのような憤りというのは何を生み出すのか。それは、そのような聖なる憤りは伝道の情熱を生み出すということです。聖なる憤りは伝道の情熱を生み出す。16節をもう一度見てください。町中がこの偶像でいっぱいで、この心に憤りを感じたパウロは何をしたんでしょうか。もう怒ってですね、この町中の偶像をもうガシャンガシャン壊して回ってですね、そういうことしたんでしょうか。いや、まあ、それは問題ですよね。ちょっと前に、まあ、そういうことをしたっていう人のニュースが私見たことがありますけれども、それは問題ですね。それじゃ犯罪だし、パウロはじゃあ何をしたのか、それこの17節、続く17節に書いてありますね。彼は街道ではユダヤ人や神をこの与える人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合ったというふうに書いてあります。彼はそうした偶像にあふれている状況を見て、もういても立ってもいられなくなった。そのようなこの聖なる憤り、愛から来る憤りが彼に御言葉を語らせたんです。私たちが御言葉を伝えたいと思うのはなぜでしょうか。御言葉に支えられている、教えられている、この恵み、救いの恵みがあまりにも素晴らしいから、一人でも多くの人にこの恵みを知ってほしい、伝えたいって思うかな。と同時に、ここにあるように神様からあまりにもかけ離れた現実の姿を見て、じっとしてなどいられないと思うからなんではないでしょうか。それでパウロは街道ではユダヤ人やこの神を崇める人々と論じ、また広場では居合わせた人々と毎日論じ合ったんです。次の18節を見ると、エピクロス派やストア派の幾人かの哲学者もパウロと討論したがというふうになりますけれども、エピクロス派、そしてストア派、何なのかということですけれども、まあ、簡単に説明してしまうとですね、エピクロス派というのは快楽主義です。快楽主義、 まあ、なんかこう難しそうな顔してガラクシーっていう感じじゃないように見えるんですけど、まあ、快楽こそ人生の目的だっていう教えです。快楽こそ人生の目的だ、平安な心で、楽しく生きよう、まあ、これがこのそれをね、この人生最大の目標とする学派です。でこのもう一個のストア派、ストア派ですからね、これいつもいつも買い物をしていた人たちのことではなくてですね、ストア派というのはこの宇宙精神と一つとなることを目標にする学派です。宇宙論的決定論というのが言われますけれども、この人たちは半神論と言ってですね、この全てが神であるという考えから、世界イコール神なんだということなんだから、人生の主な目的というのはこの宇宙精神と一つになることだ、自然と融合することだというふうに唱えたわけです。そして実生活においてはそれは禁欲主義となって現れた。このストイックっていう言葉、その禁欲的なという意味でね、使われるストイックという言葉が聞くと思いますけども、これはこのストア派に由来しています。パウロはこの知的な空気が漂うアテナの街で時代の最先端を担うこの学問を持っていたその哲学者たちに対してですね、まあ、いつものように十字架の言葉を語りました。イエスとその復活を述べ伝えた。その具体的なメッセージの内容、そしてその伝えた方法ですね、内容と方法についてはまた次回改めて深く学んでいきたいと思いますけれども、その内容の本質は変わることはありませんでした。18節の後半によると、イエスと復活について福音を告げ知らせていたというふうにあります。ギリシャの哲学者たちには、まあ、福音の言葉は何かわけのわからない言葉のように聞こえるだろうから、言葉巧みに話そうとかしたんではなくて、福音のメッセージをストレートに語ったんです。第二テモテの4章2節から5節でもパウロは若いテモテに対して次のように語っています。第二テモテの4章2節から、御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもそれを続けなさい。忍耐と教えを尽くして咎め、戒め、進めなさい。誰も健全な教えを聞こうとしない時が来ます。その時人々は耳障りの良い話を聞こうと好き勝手に教師たちを寄せ集め、真理から耳を背け、作り話へと逸れていくようになります。しかしあなたは何事にも身を慎み、苦しみに耐え、福音宣教者の働きをなし、自分の務めを全うしなさいというふうに言っています。時にこの語る者にとってはですね、現代人の異性には合わないんじゃないだろうかというふうに思って、この奇跡を否定したり、あるいは復活を否定するような誘惑にが襲ってくることがあるかもしれません。あるいはこの現代人に受け入れにくいからと、この罪については全く語らないで愛のメッセージだけを語りたいというような誘惑に駆られることもあるかもしれませんが、そうではなくて、聖書そのものを、聖書のこの福音をストレートに語っていかなければならないんです。そうやってこの人に受け入れやすく、その分かりやすくっていうことで福音を混ぜて薄めて伸ばしてしまっても、結局のところこの何も味気のない、薄っぺらい、歯ごたえのない、つまらないものになってしまいます。イエス・キリストの福音というのは決して暇つぶしや、あるいは余興として聞くような言葉ではないですし、そのようにして聞けるような言葉でもない。なぜなら福音そのものが生ける神様の言葉、命の言葉であるからです。私たちはそのようなこの生ける神の言葉によって救われたからだこそ、今この福音を伝えたい、述べ伝えているのではないでしょうか。そういう自覚を持って、そのしっかりとそのことをこの心に刻み込みながらですね、この福音の言葉をまっすぐに、解き明かしていく、伝えていくものでありたいというふうに思います。では、3つ目ですね。じゃあパウロの言葉を聞いた人々の反応はどうだったのかということです。 19節から20節までをご覧ください。彼らはあなたが説いているこの新しい教えがどんなものなのか説明してもらえないかって言って、パウロをアレオパゴスという場所に連れて行ったって言うんですね。このアレオパゴスという場所ですけれども、それは人々が集まって会議とかこのミーティング、この裁判が開かれる場所でありました。そこに連れて行ってパウロの話をもっと詳しく聞かせてほしいと言ったというんですね。これはアテネの人たちがパウロの言葉を信じようとしたからではなくて、何かこの真新しいこと、物珍しいことへの関心からだった。というのはこの21節もですね、彼らはこの何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで時を過ごしていたのであるということになります。そうやってこの新しいことですね、新しい考えとか思想とか宗教を取り入れては、その消費して、また捨て去って、そしてまた耳新しい別の教えや珍しいことに耳を傾ける、そうやって、暇を潰しては、さまざまな考え、さまざまな思想、哲学の話を余興として、聞いて虚しく時を過ごしていたのです。ただ考えてみるとですね、この今の時代も意外とそのようにして日々を、過ごしている人も少なくないんではないでしょうか。YouTube の上でもですね、いろんな情報が溢れ返っている、ある意味情報の洪水が起こっているような状況だと思いますね。人々は常にこう何か真新しいこと、自分の好奇心を満たしてくれるような、いわゆる流行を追い求めている。なんか私たちもアテナの人たちに似てませんか？アテナの人たちがパウロの話を聞きたいと言ったのも、まさにそういう理由からだった。けれども、どんなに、イエス様とその福音を述べ伝えても、その真意を理解するんではなくて、このただただ真新しいことへの関心からでは、聖書が提供する神様の救いの恵み、そして神の国の素晴らしさというものを体験することはできません。大切なのは、いつまでも変わることのない神様の言葉を聞いて、それを受け入れて、その教えによって生きることです。そうすれば永遠に変わることのない神様の深い愛を感じながら、日々感謝を持って、賛美を持って人生を過ごすことができるでしょう。アテナの人たちが求めていた真新しさというのは、今日のインターネット、あるいは YouTube、 あるいはテレビのワイドショーが提供するような新しいニュース、つまり習慣史的な新しさであって、しばらくすると古くなってしまうようなものですけれども、福音の新しさというのはそのようなものではありません。十字架の愛というのは、海よりも深い、空よりも高い、そして谷よりも深い、広い、そういうものです。福音の新しさというのは、掘っても掘っても掘っても出てくる宝のようなものだと聖書は教えています。マタイの13章の44節、イエス様このように言われました。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。天の御国は畑に隠された宝のようなものです。掘っても掘ってもキリがないほど神様の愛と恵みは感動と新しさで溢れている。それはどんなことがあっても色褪せることはない、揺れ動くことがない、永遠に続く言葉です。草はしおれ、花は散る、しかしこの主の御言葉は永遠に変わることがない、どんなことがあっても裏切ることはないんです。あなたに伝えたいことがある。それはただの新しい教えではなくて、神様についての誠の教えです。福音の言葉です。良い知らせです。今日もその神の言葉を新鮮に味わって、爽やかに信じて、そして救いの恵み、そして力をしっかりと受け取っていきましょう。そして今週もこの福音を実践していく、そしてこの福音を携えて、なんとか周りの人たちにこの神様の愛を分かち合っていく者たちとして、今週も出ていきたいなというふうに思います。 楽しくございますように。